こんにちは、浜横夫婦のゆる語り、本日もよろしくお願いします。今回は絵本の選び方とか読み聞かせでちょっと私が気をつけていることみたいなお話をしたいなと思います。何回かね、我が家は結構絵本を読んでますみたいなお話をしてるかなと思うんですけど、本当に我が家は毎日絶対絵本は読みます。最低3冊は読むかな。時間があると本当10冊とか、息子さんの気分とかにもよるんですけど読んでます。で、最近は娘さんも結構絵本持ってきてこうんって渡してくる時とかあるから、娘さんにも読み聞かせをしてるかなっていった感じです。で、我が家はそんなにすごい絵本買ったりとかはしてないんですけど、もともと私の実家とか夫さんの実家にあった絵本をもらったりとか、プレゼントでもらったりとかも多くて、あと結構図書館を活用して絵本を揃えてるっていう感じです。といっても絵本買うこととかもあるので、で、2週間か3週間とかに1回ぐらいは図書館に行って絵本借りてきたりするので、そういった時に心がけてる絵本の選び方っていうところをまずお話ししたいなと思います。で、私は結構絵本は、息子さんの興味に合ったものとか、娘さんの興味に合ったものっていうのを選んだりとか、ちょっと先読みしたりとかっていうので絵本を選んだりしてます。具体的に言うと、息子さんは今結構数字とかひらがなとかに興味があったりとかするので、数字の本とか、今でいくと冬だから雪の絵本、クリスマスの絵本とかで、おままごと最近ちょっとハマっててバナナどうぞとか言ったりするから、なんかそういうスーパーマーケットに一緒に行く本とか、そういう感じで最近息子さんが何ハマってるかなみたいなので選んだりすることは結構多いです。最近で行くとやっぱり数字はまだハマってるので、時計の絵本を読んだりとか、1月2月みたいな、1月は何して2月は何してみたいなので、グリとグラの1年間みたいな絵本とかもあったので、そういうのを借りてきて今読んでるし、あと14匹のシリーズ、ネズミちゃんの話とかも、冬のお話があったりとか、クリスマスの話があったりとかっていうので、今はそんな感じで我が家は図書館で借りてますね。あと、もう一つ心がけてることがあって、結構絵本って昔から変わらないんですよ。その私たちが読んでた時の絵本とか全然まだあるし、それがむしろまだまだ超有名でみんな持ってるみたいなっていうので、そんなにこう新陳代謝が激しくないというか、あんまりそんな新しい絵本がバンバン入ってくる業界じゃないのかなと思ってて、もちろんそれはいいこともあると思うんですけど、逆に言ったらやっぱり常識が古いと言ったらあれですけど、お母さんがお家にいる本とか、なんか女の子はおままごとする本とか、なんかそういうちょっとジェンダーバイアスじゃないけど、なんかそういうのが多少強い本とかもあるので、ちょっとやっぱ中身パラパラって見て、そういうのは気をつけるというか、あんまりそこがすごい出てる本とかは選ばないようにしたりしてます。以前読んであってなったのが、なんか病院かなんかの絵本だったんですけど、全部看護師さんが女性で、しかも看護婦って書いてあって、そういうのとかも古いなって感じながら読んだりしたんですけどっていう話です。でもなんかそういった時に、じゃあ私が何を心がけて読んでるかって話なんですけど、絵本もちろん読み聞かせするのは大人だから、私は結構そういう時看護婦って書いてあったら看護師って読み直して読んだりとか、あとなんかね、最近でいくとクリスマスの絵本でね、男の子にはこういうおもちゃ、女の子にはこういうおもちゃみたいな感じで書いてあって、それも本当に男の子には車かな、女の子にはぬいぐるみかなみたいな感じで書いてあったから、なんかそれもめちゃめちゃ今すごい言われてるジェンダーだなと思ったんで、別に男の子が車選ぶのが良くないっていうわけではないから、なんかこう読み聞かせを変えるというか、今日は男の子は車って読んだけど、明日は女の子は車、男の子はぬいぐるみみたいな感じで読んだりとか、なんか本当そういう感じで自分でちょっと変えちゃったりとかしたりしますね。なんか本当に難しいし、何が正解かっていうのもあれなんですけど、そういった感じで、なんだろうな、私たちが気をつけられることは気をつけようかなと思って、我が家はそういった感じで絵本を選んだりとか読んだりとかしています。以前読んだ文献で、結構その子供たちというか、人に根付くジェンダーバイアスって家庭でこう根付くものもあるけど、それよりもやっぱその子が 生きていく社会で根付くものが多いって書いてあったんですね。まあ、だから学校とか友達とかなんかそういう周りの人から受けるジェンダーバイアスがやっぱり一番大きくて、でそれってやっぱりコントロールできないというか、親がコントロールできる場面ではないというか難しいって書いてあって、なんか逆にそういうのは難しいから、ジェンダーバイアスっていうものがこの世の中には存在するよっていうことを子供にしっかり教えてあげるのがいいですって書いてあって、すごいそれに私は納得したんですね。なんかこれから息子さんも娘さんももちろん保育園幼稚園に行って学校に行ってみたいな感じで育っていくと思うんですけど、なんか先生を私たちが選べるわけではないし、友達を私たちが選ぶわけではないから、なんかそのお友達とか先生とか周りの人がどういう考えを持ってるかなんてわからないし、コントロールできないから、もちろんそのそれぞれね、人はいろんな考えを持っているから、そういう考えに触れるのはとても大切だと思うんですけど、偏った考えをやっぱり持ってしまうのは怖いので、世の中にはこういうのがあってねみたいな、ジェンダーバイアスっていうのがあって、まあ、昔は男の子は強くなきゃいけないとか、車が好きとか、青が好きとか、黒いランドセルじゃなきゃいけないとか、そういうのがあったけど、今は自由に自分が選んでいいんだよみたいな。だから逆に息子さんがピンクが好きでピンクのズボン履いてったら女の子みたいだねって言われたら、それはその人がジェンダーバイアスを持ってるってことだよみたいな、別に息子さんは変ではないよっていうところを教えてあげられるような親でありたいなと思ってます。本当人はそれぞれだし、今は性別とかもね、男と女って二択なわけでもないから、本当にいろんな人がいて広い世界があるんだなっていうことを親が教えてあげたいなと思う今日この頃です。っていう感じで絵本の話からだいぶそれてしまったんですけど、我が家の絵本の選び方、読み方についてお話ししてみました。私は結構絵本読むの好きなので、息子さんとか娘さんと絵本を読む時間が至福なんですけど、今日もたくさん絵本を読んでゆっくりしたいなと思います。では本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の夜語りでお会いしましょう。またねー。